どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、大河内の気になるニュースということで、まあ、コアファンがいるね、大河内の月に1回の気になるニュース総まとめという感じです。まあ、ボイシーのね、1本のニュースにはちょっとなり得ないんだけれど、1本のニュースというか1本の放送かな。まあ、それにはなり得ないんだけれど、でも皆さんと共有しておきたいと思うことはもう多々あるわけです。メモにもう溢れてるんですよね。まあ、それを抜粋して、お伝えするという感じ。まあ、8月のね、頭に発信をしているんですが、まあ、必ずしもね、7月の話ではないということだけはね、ご了承ください。行きましょう。本日は6個かな。行きましょう。まずはライトな感じなんですが、チーム未来の宮城県候補者だった住野さんという方がいらっしゃるんですが、選挙が終わって即ね、街頭演説ルート最適化アプリを作る配信みたいなものをしていたそうなんですよ。これを見てね、僕ね、ファーストインプレッション、わあ、すごいなー、偉いなーって思って、たんですよね。でもこれね、なんかね、僕って毒されてるなって思いました。これビジネスマンたるものというか、仕事をしてる人ってさ、もう確実にそういうものの積み重ねじゃないですか。何かやって、改善をしてみたいな、よく言う PDCA サイクル回してみたいなことを、まあ当たり前にこの住野さんはやってらっしゃったんですよね。でもなんで僕すごいかなって、すごいなって思ったかというと、政治家でそういうことをやってる人を見たことがないというか、そういう成果をしっかりと発信する人ってあんまり見ないなと思ったんですよ。だから、その業界においてこれをやるっていうことがすごいだけであって、ビジネス全体で見たらね、その PDCA サイクル回すなんて当たり前じゃないですか。だから、なんか、ってもやもやしたという感じです。で、まあ、これはね、結局は、まあ、発信してほしいということですね。政治家の皆さん、こういう発信はね、ガンガンしてほしいですよ。だって、どういう成果を上げているかっていうのはさ、選挙前にちょろっと語っただけでよくわからんのですよ。もう日々発信してください。参議院議員だったら6年間やったこともずっと発信し続けてくれれば、もう当然のように、6年後も当選しますよ。だってやってる人がほとんどいないわけですから。でもきっと皆さん何かをやって成果を上げて、うまくいかなかったことは改善をしてっていうのを繰り返してると思うんですよね。それをどんどん伝えてほしいなと思ったというニュースでした。続いて、ビザの関係ですね。アメリカのビザ結構すごいなと思いましたね。まあさすがトランプさんという感じなんですが、まあ一言で言うと、どんなに匿名を使ってもね、SNS とかで、まあ、大使館には、アメリカには、まあ、本名が絶対通達されるよっていう話です。で、まあ、僕らはね、観光で行く場合は、まあ、日本のパスポートの場合は、観光で行く場合は、アメリカはね、ビザ必要ないんですけど、まあ、就労ビザとか、まあ、学生ビザとか、まあ、そういう時に、まあ、必ず必要になるのが、過去5年間に使用したすべてのソーシャルメディアプラットフォームのユーザー名またはアカウント名をビザ申請書に記載する必要があると。いう感じになっちゃったんですよね。で、これは、なかなかですよね。というか、トランプさんさすがですよね。でも、すごいいいなとは思うんですよ。まあ、当事者はね、おマジかよって思う人はいるかもしれないけれど、でもさ、自分が、清廉潔白というか、特に何も後ろめたい気持ちがないんだとしたらさ、別にどうでもいいんじゃないかなと思うんです。だってアメリカの大使館、まあアメリカ側に情報が渡ったからといってさ、あの匿名アカウントってこういう人なんだよって本名がバラされるわけじゃないからね。だから全然問題ないんじゃないかなと思うんですが、まあただね、ビザをね、申請する予定がある人にとっては、ちょっとめんどくせえな、という話であるとは思います。だからまあね、心づもりはしておかなきゃな、という感じですね。で、これ日本はどうなんですかね？日本も同じようなことやってんのかな？でもやってほしいよね。まあインターネット見てるとさ、あのアカウントやべえなっていうアカウントってさ、もう本当にたくさんあるわけじゃないですか。で、その本名というか、中の人本人っていうのが入国してくるときに、まあ入国禁止にしそう簡単にはできないけどね。でもある程度こう、分かっておいた方がいいよねと思うので、まあこれはね、トランプさんさすがだなと思いつつも、まあアメリカがやったんだからね、まあ日本も真似すればと思ったというお話です。続いて、弁護士 .com さんが結構こういいね、アプリを出してくれたよという話なんですけど、僕まだ使ってないんですが、まあ、炎上チェッカーっていうものをね、7月4日から無料配信開始したそうです。SNS などをはじめとするインターネットサービス上での誹謗中傷や炎上を未然に防ぐリスクチェックツールですね。まあだから AI 炎上チェッカーなので、 ツイートする、まあ、X で投稿する文面とかをそのチェッカーに貼って、どうですかって聞くと、ここあんまりよろしくないんじゃないですかみたいな感じになるっていう感じです。で、これは、まあ、おそらく、チャット GPT とかジェミニとかそういうものに直接貼り付けてチェックもできると思うんだけれど、まあ、炎上するね、まあ、誹謗中傷とか、まあ、そういうものに特化した育て方をした AI だと思うので、まあ、より良いんじゃないかなと。しかも、まあ、弁護士法人が、まあ、弁護士法人というか、弁護士 .com が介入してるからね。だから、まあ、結構使えそうだなと気になっているっていうお話です。まあ、ただ、個人的には思うのがね、まあ、炎上リスクとか、誹謗中傷とか、まあ、いろいろあるんでしょうけど、丸くなる必要はないと思うんだよね、発信するにあたって。あなたが、あなたたるゆえんというか、あなたらしさっていうのは、大いに残すべきだと思うんですよ、発信においてね。で、それで、まあ、人を傷つけてしまうっていうのは良くないんだろうけれど、まあ、言われのない理由で炎上することもあるじゃないですか。もう、それはね、僕は致し方なしだと思うんだよね。だから僕としては、発信者に向けてはね、小さくまとまるなとは言いたいですよね。まあ、こういうチェックは別に使わなくていいんじゃないかなとは思います。ただ、そういう体制がない方で、日々ね、こうブログを書いてますとか、Facebook で書いてますとかいう方は、ある程度使えるかもしれないですね。まあ、僕だったら、やっぱ放送禁止用語とかはね、やっぱり、使っちゃいけないなと思うので、今ね、まあ、この話をしていて、ふと思い出したのが、片手落ちっていうね、言葉があるんですけど、あれをね、僕ね、YouTube 始めの頃使ってたんですよね。まあ、情報が片手落ちしてます。的な感じでね。それだけ知ってても片手落ちですよ、みたいなことを言っていたんですが、とあるサロンメンバーがね、それって、その放送禁止用語ですよ。テレビ業界では使わない言葉なんですよ、とかいうのを教えてくれて、ああ、そうか、じゃあ使わないようにしようって思ったんです。まあ、当然ね、その時に、ね、思ったのは、まあそうか、難しいな、インターネットって、とは思ったんですよね。言いたい言葉で、言いたいことを伝えられないのか難しいなと思ったんだけれど、でもそれでもし傷つく人がいるなら、確かにねって思ったんですよ。だからまあそういうチェックっていうのは、まあこのね、AI 炎上チェッカーなのか、そもそもの AI、本体なのかわからないけれど、チェックはする必要あるんですが、発信者と言われる人たちはね、まあ丸くなる必要はないんじゃないかなと。まあ、人を傷つけないように、でも丸くならないというような感じでいいのかなと思っています。さて、続いていきましょう。これは、まあ、長く話そうと思えば、長く話せるかなと思うんですが、まあ、あんまりね、なんかこう、気分がいいものではないんですよ。で、僕のところに流れてきたのは、おしまいのインターネットを見たっていうね。まあ、そういう 感じのタイトルで、まあ、X だったかな？ X で流れてきたんですけど、YouTube で稼げるぞっていう話だったんですよ。で、まあ、どんな YouTube だと稼げるかっていうと、政治系の YouTube ですと。で、Yahoo ニュースとそのコメント欄をコピペして AI に読ませて、スライドとともに、みんなの反応と題する動画を出して、まあ、1週間で20万再生ぐらいできると。で、まあ、それを作るのは30分ぐらい。まあ、かかっても1時間ぐらいだから、もうめちゃくちゃ稼げるよね、みたいなね。まあそんな 投稿をしてて、おしまいのインターネットを見た、みたいなね。まあそういうのが流れてきたんですよね。で、まあこれはね、まあ僕は絶対そういうことはやんないんですけど、価値がないからね。まあ難しいところだよね。で、僕はね、それプラス何がきついなって思ったかというと、まあ何がきついなと思ったかというと、その投稿ですよ。おしまいのインターネットを見たという投稿に対して、もうね、と、妬み、つらみみたいなものがね、たくさんついてるんですよね。そんな稼ぎ方はすぐに稼げなくなると思いますみたいなね。そんな風に稼いだお金はいりませんみたいなね。まあ、そういうことではないんですよね。ないんですよ。僕はそう思う。法の合間ではないな。まあだからプラットフォームのその隙間みたいなのを狙ってね、一瞬こうお金を稼ぐ、お金を集めてくるっていうのは、まあこれ別に法律の範囲内の話ですから まあそうか。Yahoo ニュースをコピペするのは、著作権的には法律違反かもしれないけれど、まあでもそこが法律違反じゃないとしたら、ちゃんと隙間を縫って、こう稼いでくるっていうね。まあそういう手法を編み出しているという努力はやっぱり認められるべきなんですよね。だから、まあ、笑っちゃうねぐらいの話だとは思うんですよ。個人的な感想としてはね。まあただ、いろんな人のいろんな感想があるんだなと。そして YouTube っていうのは、まあそういう稼ぎ方が、 おそらく今後もね、もう瞬間風速ではあるけどね、その選挙前だっただけっていう話だと思うからね。まあでもそういうのあるんだろうなという感じですね。まあ目的があってお金が必要で、瞬間的に欲しいぞという時には万が一にもまあ使えるかもしれないということはちょっと感じたという話です。まあ僕はやらないですけどね。まあ最後にね、あと二つ、ポジティブな感じでいきましょう。なんか、やっぱ、あんまり良くなかったな。自分で戦闘しておいて。まあでも最後の二つはポジティブにいきましょう。DNA の話ですね。DNA はですね、今ね、これ聞いた話なんですけど、聞こえてきた話なんですけど、プロダクト系の企画ですね。これはもう企画書絶対通らないらしいんですよ。すごいよね。プロトタイプ作ってこないと企画が通らなくなったっていう話です。素晴らしい。これ未来ですね。まあこういう企業がいると、なんか紙で企画書とかね、スライドで企画書とか、この企画どうしようかなとかやってる企業はやっぱ勝てないよね。やっぱりこうスピードっていうのは日本においてね、まあ、特に政治とかね、中枢ではスピード遅いなって感じることがあるんですよ。そしてさらにもう日本の文化なんですよね。でもその日本の文化を打破するような企業というのはね、どんどん出てきてほしいなと思ったので、まあ、ちょっとね紹介をさせていただきました。そして最後、バンダイナムコプラスソニーですね。資本業務提携ということで、まあ、バンダイナムコとソニーというよりはさ、そもそもバンダイとナムコって別じゃん。だからバンダイとナムコとソニーが合体しちゃったよみたいな話なんですよ。で、これはね、資本業務提携のプレスリリース出てるので、ぜひ気になる方は読んでほしいんですけど、その中にね、IP の価値の最大化、IP の価値の最大化、IP と音楽の融合みたいなことが書いてあると。だからまあアニメとかね、ゲームとか、そのあたりの IP とソニーが持っている音楽力ですよね。まあ、それが融合して世界と戦っていくんだろうなと。ワクワクしたというお話です。まあ、アニメとかゲームっていうのはさ、世界に誇れる日本の数少ない事業、業界の一つじゃないですか。まあ、誇れるっていうか、もう突き抜けてると思うんだよね。ゲームとアニメ、漫画の領域っていうのはね。まあ、そこでもう本当各国追随を許さないという感じで、またバンダイナムコとソニーでね、さらに突き抜けてほしいなと。思ったというね、とてもポジティブな気持ちになって今日は終わりにしたいと思います。さて最後にお知らせです。このチャンネルね、現在土日にプレミアムリスナーをやってますので、この土日の放送を紹介させてください。まずは土曜日の放送ですね。ここ20年間で最もインフレしたであろう業界っていうのが僕の中であるんですけど、まあ特にその業界のこの部分がめちゃくちゃインフレしてるよねと。で、そこからね、結構わかることとか考察できることってあるんですよ。で、自分の体験談とか知見とか、まあそういうものを融合しながら、まあ面白おかしく話してますので、気になる方は確認をしてみてください。日曜日、昨日ですね、マインクラフト、まあこれは教育版も出ているので、まあうちのリスナーさんだとね、知ってる方多いと思いますが、マインクラフトとマインクラフトを持っているモヤンスタジオですね。そして創業者の通称ノッチと言われる方、まあこのあたりの話、何なのかシリーズということでお話ししています。あとはプレミアム限定、相談フォームの方のね、回答もしていたりするので、まあ、ボイシーの近況の話とかね、まあ、そういう話をしていたりするので、気になる方は確認をしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。僕はこの後、和歌山に行って、教員向けのね、講演みたいなものをします。で、最近ね、まあ、ここ1年、2年ぐらい、教員向けにお話をする機会っていうのが徐々に増えてきてるんですよ。これはね、大変ありがたいことなんですね。まあ、僕がね、1時間、2時間喋って、まあ、生徒の何かを変えるってことはできるとは思うんだけれど、とはいえ教育現場で先生が毎日5分お金のことを語った方が、効果は絶大なんですよね。とすると教員の方が何を語ればいいか、どうやって子供に接しながらお金の話を伝えていくかっていうのは、まあ、とてもね重要な視点になるわけですよ。そのエッセンスを教員の方にね、まあ、今回も130人ぐらい集まってくれるのかな、まあ、一気に僕が喋れるっていうのはね、めちゃくちゃ教育現場に対してね、お金の教育という意味では、まあ、いい影響があるなと信じて僕は頑張っていますので、まあそういうお話あればね、ぜひぜひいただけたらなと思っています。ということで今日はね、和歌山でしっかりと頑張って話していきます。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。